コラム伊賀の歴史世話34。伊賀で最古の年貢割付状。昨年江戸時代に庄屋や組合頭、大庄屋の補佐役を務めた古山海家の中村家から1000点を超える襖の下張り文書が見つかりました。紙が貴重であった時代、襖や屏風を仕立てる際には、不要になった文書を再利用し、貼り重ねて補強しました。これを下張り文書と言います。中村家の下張り文書からは、年貢に関する資料が見つかっています。江戸時代の年貢は、村を単位として付加徴収されました。毎年10月から11月にかけて、年貢率や納期などを記した年貢割付状、免状、免札が、藩から庄屋、年寄りら村役人に宛てて出されます。これを受け村役人は、各村人の所持高に応じて、年貢の割り振りを行いました。村が年貢を納めると、藩から村に宛てて、領収書にあたる年貢受け取り通いが出されました。中村家の下張り文書には、これまでに確認されていない江戸時代前期の割付状と受け取り通いが含まれており、中でも正保3年、1646年の割付状は、伊賀国内で最古のものです。正保3年の割付状には、差出人である郡奉行、下藩奉行の署名とともに、花押、図案化された署名が据えられています。これまでに確認されている割付状には、印鑑が使用されており、花押の使用が江戸時代前期の武家社会においても少なくなる中で非常に珍しいものとなっています。また、藤堂藩の割付状は領主を横長に切断して貼り継いだ切り継ぎ紙が多く用いられているのに対し、正保3年から延保4年1676年までの割付状には漁師を切断せずに貼り継いだ縦継ぎ紙が用いられています。このような様式や形態の変化は、藩の政策が影響したものと考えられます。今回見つかった資料は、藩の年貢政策について検証する上で、重要な資料となるものです。文化財課歴史資料係電話およびファックス 412271。 正保3年の年貢割付状中村家所蔵の写真があります。伊賀物セレクションナンバー48、やぶっちゃよもぎ餅。ハーブの女王と呼ばれるヨモギは、島ヶ原地域を中心に採取したもので、もち米は粘り気の強い島ヶ原産のふわり餅を使用しています。体に優しいヨモギをふんだんに入れた、味よし、歯触りよし、栄養よしの三拍子揃った素晴らしいお餅です。毎日もち米をついて、手作りの粒あんを入れ、愛情を込めて作っています。ぜひご賞味ください。二次元コードが掲載されています。パックに入れられたよもぎ餅とよもぎの葉の写真があります。株式会社島ヶ原リゾートチーフマネージャー大石沙織さん。 令和5年4月から島ヶ原温泉やぶっちゃを運営しています。既存の温泉施設、人気を集めているキャンプ場をより利用していただけるように改装し、ファミリー層の新規獲得、地元生産者とのつながりを強めるための産直市場の増設、また健康増進、治癒などを目的とした宿泊施設の新設など、ここに来れば健康になるといった新しいイメージを持っていただけるような施設運営をしていきます。また、伊賀地域の食材を使った里山料理を提供する飲食施設、やぶっちゃよもぎ餅をはじめとして、地元材料を使用した製品の製造、販売も行っています。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、島ヶ原温泉やぶっちゃ、電話593939。チーフマネージャーの大石沙織さんの顔写真があります。伊賀ブランド推進協議会事務局、商工労働課、電話229669、ファックス229695。スポーツの力、する、見る、支える。熱いエールを、伊賀 FC、くのいちみえ。伊賀 FC、くのいちみえは、伊賀市をホームに、日本女子サッカーリーグ、プレナスなでしこリーグ一部で活動する1976年創立の歴史あるチームです。忍者のように颯爽とグラウンドを駆け抜ける選手たちにぴったりのチーム名ですね。2021年にはリーグ優勝し、名実ともに伊賀市を代表するサッカーチームです。また、試合以外にも地域貢献を行うホームタウン活動として、市内小学校でのレクリエーションやトークセッションをする夢教室、市内保育園でサッカーを通じ交流する巡回スクール、さらに伊賀市民花火大会や市民夏のにぎわいフェスタでのブース出展などを行い、伊賀市観光大使にも就任しています。いよいよ2024年シーズンが開幕しました。ぜひスタジアムで熱いエールを送りましょう。試合日程は伊賀 FC くのいちみえホームページをご確認ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、スポーツ振興課、電話229635、ファックス229694、メール sports@city.iga.lg.jp。 伊賀上野城をバックにグラウンドで、伊賀 FC、くのいちみえの皆さんが勢ぞろいし並んでいる写真があります。明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。つなぐ命、伊賀消防署警防第3課。目の前で突然人が倒れたら、あなたはどのような行動を取りますか？倒れた人の意識や呼吸がない。このような状態では、現場に居合わせた人、バイスタンダーが、直ちに応急手当てをしなければ、脳は5分ほどで回復不能なダメージを負うとされていて、救命率が低下します。 もし倒れた人が家族や友人なら、応急手当を積極的に実施すると思います。しかし、見ず知らずの人ではためらう人が多いのではないでしょうか。出血をしている人だったら、感染症を患っている人だったら、なおさら勇気が出ないのではないでしょうか。人は見た目や価値観の違いはあっても、命の重さに変わりはありません。その見ず知らずの人も、誰かの大切な人でしょう。最近では SNS が発達し、応急手当を実施するどころか、写真や動画を撮影する人がいます。しかし、撮影しても人の命を救うことはできません。誰かがやってくれるだろうではなく、現場に居合わせたあなたが勇気を出して、119番通報と応急手当をしてください。応急手当のやり方がわからなくても、通信指令員の指示に従ってためらわないでください。私たちの周りにはたくさんの人権課題がありますが、誰もが平等でその人らしく生きる権利を有しています。大切な命を守るために、一歩踏み出す勇気を持って行動し、尊い命を救いましょう。皆さんの理解と協力が不可欠です。私たちの身の回りで助けを求めている人がいたとき、迷わず応急手当を実施することで命をつなぎたいと思います。ご意見などは人権政策課電話229683、ファックス229641、メール jinkenhyphen-danjo@city.iga.lg.jp へ。コラム終わり。